今日は司会の方が読んでくださいましたコリント人への第1の手紙の12章の12節から27節を通してこんなに違うという題で説教させていただきたいと思います。本当に私たちこんなに違う存在としてこの場に置かれていることが神様の祝福なのだということをお話したいと思うんでありますが、2009年はこのコリント人への12章第1の手紙の12章27節の言葉をいただいてスタートをいたしましたけれども、本当に素晴らしい言葉ですね。もう一度、修法の、表紙を見ね、これはですね、新改訳ですね。この死体という言葉がちょっと私馴染みがないもんですから、新改訳の方をここに、使わせていただきましたけれども、新改訳の方で皆さんで読んでいきたいと思います。もう今日もこの聖書の言葉を皆さんでご一緒に声を合わせてお読みしましょう。 1-3 あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです。もう一度読みいたしましょう。あなたはキリストの体であって一人一人は各器官なのです。住所を読みましょう。コリント人への第1の手紙12章27節。毎週読んでると覚えますね。コリント第1の手紙の12章27節に書いてありましたね。私たちは、あなた方はですね、あなた方はキリストの体であって一人一人はその器官なのです。覚えられますね。ぜひ皆さん、今年この御言葉を覚えていきましょう。リッチな言葉だと思いますね。このキリストの体ということからもう2回メッセージいたしましたが、今日入れてあと3回続きます。もしかしたらもっと続くかもしれませんけれども、このですね、今日最初元旦はですね、教会はキリストの体なんだ、キリストのという言葉に注目しました。キリストの体、つまりキリストがどんな方か世界に伝える存在なんだ。この今日の世界にあって、この見える形でイエス様はどんな方かということを表す存在として教会が置かれているということをお話しいたしました。また先週の日曜日は教会の頭はキリストなんだということを、イエス様が教会を愛しご自分の命を投げ出してくださった、そして教会はイエスに従うんだ、頭であるキリストと教会の関係についてお話をさせていただきました。そして今日は3回目でありますが、今日はこの教会が一つの体なんだけれども、一人一人それぞれ各機関で違って構わない、違わなきゃいけない、そしてその違いを生かして互いに補い合っていくんだということをお話ししたいのであります。この箇所はよく子どもたちのお話でも話されるところであります。子どもたちに対するメッセージの中でも語られるところでありますが、口さんが花さんに言いました。おい花くん、花くん、君はそんなところで何してるんだい、何もしてないじゃないか。花さんは答えます。そんなことないですよ、私はいつも息をしてますよ。口さんは答えます。息だって、それは僕だってやってるよ、いつも僕だって息してるよ。でもね、君はそれだけじゃないか、僕は息もしてる、話もする、食べるのも僕の仕事、笑ったり泣いたりいろいろあるんだぞ。僕はこんなに忙しく働いてるのに、一日に3度一生懸命食べて、一日中こうやって話をして、それなのに君はそこに座ってずっと僕でもできる息をしてるだけじゃないか。いい加減にしてくれ。それなのに君は僕の上にいる。気に食わない。さあ僕と場所を変わってくれ。じゃあしょうがないなということでですね、花さんと口さんは場所が変わりました。なんて話をします。まあ、長い話を短くしますと、そして何を食べても美味しくない、目に匂いがする、いろんなこと、目に匂いがしみる、いろいろ大変なことがなって、ああ、やっぱり元の場所が良かったな、元の場所に戻ろう、ごめんね、畑君、うん、いいんだよ、いいんだよ、これからは力を合わせて頑張っていこうね、めでたし、めでたし、そういうふうになるわけでありますね。体のパーツでお話をすると、なんて滑稽な話だろうか。 体のパーツで話をするとそんなバカな、そんなアホなことがあるかとなるのでありますが、でもキリストの体のパーツである私たちは結構こういうことを、この口くんと鼻くんの話みたいなことを結構私たちは互いの歩みの中でしていることはないですかというのであります。違うでしょ、それは。そういうことしてませんか、違うでしょというのが今日の聖書の箇所であります。今日は3つのポイントでお話をしたいのでありますが、まず第一にですね、その前提としてですね、才能と賜物という話をさせていただきたいと思います。生まれ持った才能とこの聖書に出てくる聖書の賜物はどのような違いがあるのか、どういう関係にあるのか、それをお話ししたいと思うのであります。2番目に、あなたの賜物、一人一人が自分の賜物を受け止め感謝して、そこに生きていくことが大切で、人を羨んだり競争心を持ったりそういう必要はないのだということであります。そして最後に、補い合う一つの体ということであります。そのパーツが互いに違うのはいいのでありますが、互いに干渉しないでそこそこ距離を置いてやっていくというのではなくて、その互いに弱いところ、欠けがあるところを互いに補い合ってやっていくということであります。そこでどうしても必要なのが、この12章が終わって13章に流れてまいりますけれども、愛なのだということをお話したいと思うのであります。第一に、才能と賜物ということであります。教会であなたの賜物は何ですか、教会でしかなされない会話だと思いますけれども、あなたの賜物は何ですかとか、あの人は賜物が豊かな方ですねという話をするときに、私たちほとんどそれはこの聖書の箇所に出てくるような聖霊の賜物ではなくて、生まれ持った才能、または一生懸命努力をして身につけた能力を指している場合が多いのではないでしょうか。賜物って話をするときに、この聖霊の賜物というよりは、どちらかというと才能、能力、そっちのような意味で用いる場合が多いのではないでしょうか。一番わかりやすいと思いますので、音楽の話をいたしますが、すいませんね、音楽ができる方にはまたの特別な意味はありません。ただ音楽は教会でもですね、非常に影響力が強いものですから、確かに注意しなきゃいけない部分もあると思うので、よく音楽も例にとるわけでありますが、一番わかりやすい音楽だと思うんですが、歌がうまいとか、ピアノができるとか、バイオリンができるとか、絶対音感があるとか、そういうことが、あの人はですね、あの人は賜物がありますねって私たち言いますね。そういうのが上手にできる方がいらっしゃると、あの人は賜物がありますねとよく言われます。賜物豊かですねって言われたりします。でもそれはほとんど才能がありますねという言葉と同じ意味で使ったりしてないですか。大体そうだと思いますね。才能がありますね、あの人は音楽の才能がありますねという意味とほとんど同じ意味で使われている場合が多いと思いますね。英語で言うとスピリチュアルギフトではなくて、ナチュラルタレントの意味で使われていると思います。でもそれはちょっと注意して区別する必要があると思うんですね。区別しなくていい場面もたくさんあるんですが、違うものだと知っていることは大切です。ナチュラルタレントは神様が人に与えられた才能能力です。先ほどの音楽であるとか、体力であるとか、運動神経であるとか、アートであるとか、そのようなものでありますが、お話の能力もそれに入ってくるかもしれませんけれども、それは全ての人に神様が必要に応じて御心に従って与えておられるものであります。クリスチャンクリスチャンでなく、関わりなく、神様が一人一人に与えてくださっている能力であります。それに対してスピリチュアルギフトは、イエス様を救い主として信じて生まれ変わってイエスと共に歩む生涯を送っている者に対して聖霊様が与えてくださっているものであります。ですからそれはクリスチャンに特別な賜物であるということができます。イエスを救い主として信じて歩んでいく中で、 自分自身の心を聖霊様に対して明け渡していく、開いていく。それまで自分が主人であったところ、聖霊様に明け渡していく中で、聖霊様が聖霊様の自由な思いで与えてくださる。それが聖霊の賜物であります。これ聖霊様の自由なんですね。こうすればこうなるってもんじゃない。こういうふうにすればこういう賜物を与えられますよ。そういうものではないようであります。聖霊様が自由に与えられる。それが聖霊様の賜物であります。そしてそれはここに出てくるものに限定する必要はないと思いますね。12章の4節あたりから見るとですね、いろんな聖霊の賜物が出てきます。例えばですね、この知識の言葉とか知恵の言葉とか信仰とか癒しの賜物とか力ある技とか予言、霊を見分ける力、主従の威厳、威厳を解く力、そういう力が与えられている、そういう賜物があるっていうんですね。あ、そういう賜物のことなのか。そうなんですけれども、でもこれに限る必要はないと思います。聖霊の賜物でこれだけですということはないと思います。聖霊は自由な方でありますから。ですからですね、例えば音楽をしている人で聖霊の賜物をいただいているなと感じる人は、例えば音楽は素晴らしいけれども、それ以上にその方の賛美を聞いているとなんだかよくわからないけれども、イエス様のことが分かってくる、素直に神様の前に祈りたいなって思いにさせられていく、素直に神様の前に祈りたくなるような気持ちにさせられていく、そこら辺の部分がですね、聖霊の賜物だなって私は思います。音楽がうまいとかうまくないとか、そういうこととは違うレベルの、本当に人をイエス様のもとに引き出してくるような、この、ね、聖霊の賜物って、だってイエス様の教会を立て上げていくためのものですから、イエス様を崇めたくなるようなものじゃないと、それは聖霊の賜物じゃないわけで、本当にその前に出ていくと、ああ、なんか神様の前にひざまずきたいな、そういうようなものを思わせるようなものであります。そういう違いがありますね。ですから、例えば音楽ばかりお礼にあげて申し訳ないんでありますが、教会で音楽の奉仕をする。それは形の面では音楽の才能があればできます。でも、聖霊様に賜物をいただいていくときに、それが本当に神様に用いられる働きとなっていく。実際に多くの方々が、自分は音楽ができるから音楽を通して主に仕えていくという思いを持たれるでありましょう。でもそれで主によって用いられるかというと、そうではない。必ずどこかで、必ずです、どこかでつまずくって言いましょう。無力さを思い知らされる。ああ、自分はできると思っていたけれども、そうじゃない。自分の才能なんて役に立たない。自分の力じゃないんだ。自分はなんて傲慢だったんだろうってことを通らされて、神様の前に自分の才能も投げ出しちゃう。自分の才能に対するこだわりとか、そういうものを聖霊様に明け渡していく。それを手放したら何が残るんだろうかって思いもあるかもしれない。ずっとそれをやってきた、それがあると思ってやってきた、そんなものでありますから、大切なものでありますから、明け渡して、もしも、あ、そうですか、じゃあ君は音楽いらないねと神様に言われたら困っちゃうなと思うでしょう。でも、もしもそれを差し出したら自分には何も残らないんじゃないかと心配になるかもしれない。でもそれでも、それを主の前に投げ出して明け渡していく時にこそ、その時に初めて神様はその方を用いることができる。ちょっとアウトラインからずれるかもしれませんけれども、私が聖書学院にいた時にですね、本当にそういうお証をたくさんの方々から、同級生から聞きました。ある方は、私は英語の能力があるから、この英語をもって主に仕えていきたいと思ってきました。でも私はそれにこだわってやってきたんだけれども、それが神様の御心とは違うことが示された。その時に、その人は本当に主の前に、本当にひれ伏すようにして、神様の前に、私はこれをあなたにお捧げいたします。 その時に神様が新しい道を開いてくださったというお証をお伺いしたことがありますが、本当に私たちそうだなと。私はこれがあるからこれをもって一緒に仕えていこう、それ純粋な思いで本当に素晴らしい思いだと思う。でもその中で主がそれを取り扱ってくださって、神様の御心をそこに示してくださって、神様の御心に、ああ私は従っていくんだということ、逆転が起こっていくときに初めて聖霊様はそこに働いてくださって、その人を用いることがおできになる。ですから逆に我こそはと思うときに、神様は得てしてそれを用いられない、用いるのがとても大変という場合もある。キリストの体をぐちゃぐちゃにしてしまうこともあります。だって先週お話ししましたように、頭であるイエス様に従うよりも自己実現をしようと思っているから。もしもそうであるならば、本当にキリストの体がぐちゃぐちゃになってしまう。キリストの体の中にいるのに、手が足が鼻が口が自己実現をしようとして思っていたら、それは大変であります。本当に私たちも、この自己実現という言葉を肯定的に使うならば、私たちの本当の自己実現というのは、キリストに従ってキリストのしもべとして、キリストが私たちを用いたいように自分自身を差し出していくときに、手が手として、鼻が鼻として、足が足として、口が口として、その働きに頭から導かれる、与えられるイエス、頭であるイエス様から与えられるその働きに徹底する意味での自己実現をしていくときに、初めて私たちは主に用いられるものとなっていく。私たちは生まれながらの才能が与えられている。でもそれがイコールこの聖霊の賜物だと思わない。ああ、聖霊の賜物を私にください。私はこういう才能を持って主に仕えていきたい。この私の才能を清めてください。そして聖霊の賜物を与えて、この私の才能が用いられるように神様してください。ある時は違うと言われるかもしれない。でも、それでもあなたに従っていきます。この才能があなたに用いられ、違う道だとしても、私はあなたに従っていきますという思いで、自分の与えられたものを差し出して用いていてくださいという思いを持って差し出していくときに、主は私たちをお持ちになることができるのであります。そういうことを前提にして、私たちの賜物ということを考えてみたいと思うのでありますが、2番目にあなたの賜物ということであります。さて、そのような聖霊様に対する従順さ、神様に明け渡していく態度の中で、聖霊様が与えてくださる聖霊の賜物ですが、それは人によって違うんだというのであります。この聖書の箇所の中で何度も何度も何度も繰り返される中心的なメッセージですね。違うんです。違っていいんです。いや、違わなきゃいけないんです。違うものですから、比べるものは無益なんです。無意味なんです。でも、分かってるんです。比べることなんか意味がない。何度も何度も聞いてるんです。でも比べてしまうんですね。そして自分はあの人のような賜物はないと言ってしまう。でもしょうがないんだけれども、やっぱり私たちこの御言葉の前にひざまずいて、見るべきなのは周りの人の賜物ではなくて、自分が何を与えられるか、自分が主からいただいているものは何なのか、それを見ていくことである。それは先ほどの才能ということも含めて受け止めてくださったらいいと思うのでありますが、だから才能ということも含めて、神、才能とこの賜物って両方のことを考えてくださったらいいと思うのでありますが、イエス様が例えとされた例え話に、まさにその通りのタラントの例えというのがあります。このギリシャ語のタラントンという言葉でありますが、このタレントという言葉の語源となった言葉でありまして、それは重さの単位であったり、お金の単位だったりするわけでありますが、その例えの中ではそのお金なんですが、ある人が長い間家を空けることになりました。しもべたちにお金を任せていくことになりました。あるしもべには5タラント、あるしもべは2タラント、あるしもべには1タラントを与えて家を任せました。 ごささんと受け取った人は、それを受け取ってすぐに商売を始めました。そして5タラントを儲けました。2タラントだった人もその2タラントを元手に商売を始めました。そして5タラントを儲けました。ごめんなさい、2タラントを儲けました。そして2タラント、1タラントの人はそのお金を風呂敷に包んで地下に埋めておきましたというのであります。主人が帰ってきた時に、最初の二人はよくやったねと言われて、最後の一人は、一タラントの人は、月の中にそれを埋めておいたことを責められたというのであります。埋めておいちゃダメだよというのであります。何が問題だったんでしょうか。いろんな可能性がありますけれども、おそらくこの人は、ちょっと嫌な気持ちがしたんじゃないかなと思います。なんで俺は一タラントなんだ。皆さん、このね、1タラントの人になった気持ちで考えてみてください。あの人は5タラント、あの人は2タラント。私は1タラント。まあ、埋めとこうかな。思いますよね。あの人5で、あの人2で、私1。そうか。まあ、5の人には頑張ってもらおう。2の人には頑張ってもらおう。だけど私はね、提案で知るかみたいな、ちょっといじけた部分もあると思いますね。ねえ、文句言ってますよね。あなたは意地悪な人ですからって、ご主人様に文句言ってますからね。嫌な気持ちになったんだろうなと思う。でも私はいつも思うんですが、なんでここでイエス様はみんな同じじゃなくて5と2と1にしたんでしょうかね。ルカによる福音書、これはマタイによる福音書なんですけどね、ルカによる福音書で、ミナの例えっていうのがあるんですね、似たような例えで。それはですね、みんな一ミナなんですよ。みんな同じなんです。みんな一ミナなんです。でも、このマタイに、で、みんな同じだったらまだわかりやすい。でも、なんで5と2と1なんでしょうかね。どうしてイエス様こういうふうに、例え話でこういうふうに話をされたんだろうか。そのことを考えるときに、これは、私たちが賜物とか才能とかということを見るときに、人と比べてそのように感じやすいから、イエス様はあえて5と2と1になさったんじゃないかなと思う。イエス様はあえて5と2と1になさったんじゃないか。それは私たちがそのように人と比べて、ああ、あの人5だな、あの人2だな、私1だな、そういう見方をしやすいから。つまり、私たちは神様は本当に不公平、あの人にはこんな才能や精霊の賜物をあげてるけど、私にはこんだけしかくれない。そして、それを隠している。与えられたものを隠していることがあるんじゃないだろうか。何が失敗なんでしょうか。やっぱりそれは比べることだったんじゃないかなと思う。比べないで自分が与えられるものを、任されているものを見ればよかったんです。自分が神様との関係の中で、神様とその一対一の関係の中で自分の与えられたものを見ていればよかったんではあります。皆さん、1タラントってどれくらいの価値ですか？何回かお話しているので覚えていらっしゃる方いらっしゃるでしょうか。1タラントってどれくらいの価値でしょうか。20年間分の給料です。20年分の給料欲しくないですか？もらったらどうですか？バーンと、これお前に任せる。もらったんじゃないね、預けられた。どうですか？嬉しいですよね。いや、20年分、どれくらいの感覚ですか？20年分のね、仕事始めて20年くらいの方、手挙げてくださいとは言いませんけれども、その20年くらいのお金を、稼いだお金を何にも使わなくていい。あなたはね、大富豪で、それはそれとしてずっと貯金に貯めといていい。ご飯食べるのもどっか他にお金があって食べられる。住むところも心配しなくていい。ずっと貯められるんですよ。その間ずっと貯めて貯めて貯めて貯まったお金くらいのもんですよ。すごい金額ですよね。 どれくらいか分かりませんが、20万ドル、50万ドル、1ミリオン、それね、人によっていろいろ感覚が違うかもしれませんけれども、ものすごい金額でしょうね。それをもらってみたらどうでしょうか。預けられたら、神様こんなたくさん私に預けてくれんの、任せてくれんの、思わないですか。よし、ありがとうございます、わかりました、頑張ります、そんな感じだったんじゃないかと思いますよ。でも周り見たんです。周り見たら自分の5倍、自分の2倍、自分は一番少ない。なんだなっちゃう。羨ましいと思った。だから埋めておいた。私たちどうでしょうか。あなたは自分の賜物を埋めてないでしょうか。神様から任されているものを埋めてないでしょうか。あなたでなければできないことがある。あなたでなければ触れることはできない心がある。あなたが出会うことなしにはイエス様のところに来れない人がいる。あなたを主は用いたい。用いたいからいろんなものを任せて与えていらっしゃるのであります。まずそれを発見して、埋めているものがある、埋まっていてもあることさえ忘れてしまった埋まっているものもあるかもしれない。発掘しようじゃありませんか。あなたの賜物は何ですか。これは才能を含めて考えていいと思います。あなたの賜物は何ですか。聞かれたらすぐに3つ答えることができるようにしておきなさいというのようなことがありますが、3つ、いや、人様に言うほどのものじゃなくてとかですね、私たちね、日本的かもしれませんけど、恥ずかしいとか気持ちがね、働いたりするかもしれない。でも3つありなさい。すぐ答えられるようにしておきなさい。どうでしょうか。その才能や能力が清められても、神様に用いられるように整えられていますか。ぜひ考えてみてください。そしてそれを信仰的に尊敬できる方に相談してみてください。聞いてみてください。なかなか皆さん、こういうこと、こういうことしてくださいって言っても、なかなかそういうチャンスってないですよね。私の賜物って何だと思いますって、皆さん聞いたこと、周りの人に聞いたことありますか、ね、やっぱりそれはそういう時を持たなきゃダメですね。教会でみんなでさあやりましょうって言って、さあ皆さん周りの人に、はい、聞いてみてくださいっていうのをやらなきゃダメですね。一回やりたいと思う。でもね、本当にそうなんです。私にはこんな賜物があると思ってますけど、あなたはどう思いますか？その客観的な意見をまた謙虚に受け取ることです。独りよがりにならないように、傲慢にならないように人に聞いてみてください。もしかしたら自分が、逆に自分が気がつかない賜物が人から教えてもらうことがあるかもしれない。そしてこれだと思わされたら、思い切って使わせていただこうじゃありません。主がその賜物をあなたに与えたのは、あなたがそれを気づいて、それを神様のために用いるためであります。それを神様のために用いてもらうためであります。どうか、本当に、この1年、特にそのことを覚えて、そのようなチャンスを持っていきたいと思いますが、私たちに与えた賜物って何だろうか、私に与えた賜物は何だろうか、主は私に何を期待していらっしゃるのか、主は私にどういう才能を与えてくださったのか、聖霊の賜物としては何を与えられているんだろうか、そのことに気がついてほしい。そしてそれを神様から与えたものとして感謝して受け取って、それを用いていただきたいと思うのであります。それがキリストの体の一部としての使命であります。3番目に進んでいきたいと思いますが、補い合う一つの体ということであります。そして最後に一番大切なことでありますが、その一人一人の賜物が用いられることは大切なんですが、それは完璧ではないんです。完全ではないんです。ですから互いに補い合い、支え合い、いたわり合うことであります。22節から27節をお読みしたいと思いますが、そうではなく、むしろ体のうちで他よりも弱く見える死体がかえって必ず必要なのであり、体のうちで他よりも見劣りがすると思えるところに物を着せて一層見よくする。麗しくない部分は一層麗しくするが、麗しい部分はそうする必要がない。神は劣っている部分を一層見よくして体に調和をお与えになったのである。 それは体の中に分裂がなく、それぞれの主体が互いにいたわり合うためなのである。もし一つの主体が悩めば、他の主体も共に悩み、一つの主体が尊ばれると、他の主体も皆共に喜ぶ。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその主体なのである。弱いところ、欠けがあるところ、そこをあなたが補うことです。あなたが支えることです。先週もですね、役員会が持たれまして、教会の組織のあり方について考えました。コミュニケーションをどうするかとか、奉仕をどうするかとか、そんなことが語り合われました。そしてまた夜遅くなりました。翌日お仕事がある皆さんが10時まで相談しなきゃならないというのは大変だろうと思います。でも、これからまた時間かけて、まだ結論出てなくてですね、それまた時間かけてると思いますが、でも、どんなに時間をかけても、おそらくですね、完璧なシステムっていうのは、これがこのシステムならば、もう完璧っていうのはおそらくないだろうと。これはもう聖書的にも正しいし、これはもう今の現代にも合ってるし、私たちの気持ちにもぴったりだし、このニュージャージーという場にも完璧に合ってるし、これは完璧だというシステムはおそらくないだろうと思います。いや、それを求めていたら多分どんなに時間があっても足りないだろうと思う。だから大切なのは完璧でないシステムを前にして、ああ、このシステムこんな問題があるよ、直した方がいいんじゃないとか、ダメだよこんなんじゃと騒ぐことではなくて、その欠けのある不完全なシステムの不完全なところ、弱いところをあなたがサポートすることであります。あなたがそこを強く支えるのであります。あなたがその破れ口に立つことであります。あなたがそこにその破れているところを作ろうことであります。役員の働きもそうです。ダブレブの先生たちの働きもそうです。そして何よりも牧師の働きもそうです。破れほころびだらけ。本当にほころびがあります。破れがあります。でもそこに教会に連なる一人一人が、ああ、こんなところにほころびがあるよ、問題だよって破れを広げるようなことをしていたら教会は崩壊します。そうじゃなくて、そこをあなたが作ろうことです。ほつれていたら縫ってください。破れていたら誰にも気がつかれなくてもいいです。私、ここをサポートしてますよって誰にも気づかれなくてもいいです。気づかれない方がいいです。そっとその破れ口を塞いでください。それによって教会は癒され、教会は立てられていきます。ここにいたわり合うってあります。体の中に分裂がなく、それぞれの主体が互いにいたわり合うためだ。互いにいたわり合うことです。いたわられることばかりを期待しないことです。私はいたわってくれないって、いたわられることだけを期待しないことです。また逆に、いたわることだけを頑張って、自分はいたわれなくても構わないと、なんて強がっていないことであります。互いにいたわり合うことです。ある人は自分がいたわられることだけを求めて、ああ、あの人声かけてくれなかったな、こんなに苦しんでるのにどうして気がついてもらえないんだろうと、いたわられることを求めてばかりいるかもしれない。また、ある人は人のためには一生懸命するんですが、自分の弱みは絶対見せないで強がっています。どちらも教会の交わりを傷つけていきます。いたわり合うのであります。自分も心を開き、また人を待っているのではなく、自分の方から人の心に寄り添っていくのであります。そのために必要なものこそが愛であります。この十二章の最後の節、31節には、そこで最も優れた道をあなた方に示そうと言っています。そこで私は最も優れた道をあなた方に示したい。パウロはここで、まるで横道に逸れていくかのように、13章の、愛の話をします。いや、もう私は脈絡からすると12章から14章に飛んでいいんだろうなと思う。でも、あえてパウロは13章の愛の話をしました。来週またゆっくりお話したいですが、教会はただ一人一人自分の使命を知り、自分の賜物を知っていくだけで、それでキリストの体になるのではありません。 それがつながっていなければ、そこに血が通っていなければいけないのであります。その最も優れた道である愛を求めて祈っていこうではありませんか。今日も愛を求めてお祈りしていきたいと思います。イエス様があなたを愛してくださったあの十字架の上で、私たちの身代わりとなってくださったその愛を今日も覚えたい。今日もあなたのために罪を背負って、我が神、どうして私を見捨てになったのですか、どうして私を見捨てになったんですかと叫ばれたイエス様の愛を覚えて、またその愛を私たちのうちにも与えていただきたいと思う。互いにいたわり合うため、お互い違っていい、でも弱さがある、その弱さ、そこのほつれ、破れ口、そこに立っていくお互いとならせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様が私たちのために今も取りなしをしてくださっていることを覚えて心から感謝をいたします。あの十字架の上でご自分の命を投げ出し、罪の呪いをまともに受けてくださって、死を呪われたものとなってくださって、私たちのために救いの道を開いてくださったあなたのご愛を心から感謝をいたします。神様、教会がそれぞれ違う賜物を与えられ、才能を与えられ、それぞれを認め合いながら歩んでいく中で、でも違って我関せずではなく、互いに違うことを認め合った上で、神様お互いを受け入れ、またそこの弱さを補っていく、そのことの大切さを今日思わされます。そのために私たちの愛が必要です。あのモーセが破れ口に立って、私の永遠の命を成り出してもいいから、この人を救ってくださいと祈ったその愛が私たちにも必要です。どうか主よ、本当に愛を与えてください。愛を与えてください。人を愛し、人に仕え、本当に逃げないでぶつかっていく愛を与えてください。そして主よ、本当にこの教会がキリストの体として整えられ、成長していくことができますようにお願いを申し上げます。感謝をして、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。